ハレルヤ、おはようございます。厳しい寒い日が続いていますけど、皆さんいかがでしょうか。こうして健康で支えられて礼拝を守ることができることを感謝しております。本日のテキストはルカの福音書の12章の13から21節を読んでいただきました。でこの箇所はもう私はこの講談から伝道メッセージ、主に伝道メッセージで何回も何回もメッセージをさせていただきました。でありますから、この箇所を伝道メッセージとして今日は語りません。でもこのメッセージが意味している、例えばですね、イエス様は人々に言われた、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい、どんな貪欲にも警戒して、注意しなさいと、そういうところから語られた言葉であります。ですから今日ですね、私たちが住んでいる時代はまさにね、貪欲な時代ではないでしょうか。去年宇田川公文という有名なシカゴ大学でも教えられた経済学者が亡くなられました。で、この宇田川博士が、アメリカのシカゴ大学での影響を受けて、でもそれに失望して日本にもう帰ってこられた、そして、頑張っておられたんですが、去年亡くなられたということで、この先生がですね、今の我々がですね住んでる時代はまさにね、この資本主義の時代の中に我々は生きているわけです。資本主義の中で会社に行って働いたり、あるいは物を買ったり売ったり消費したりしながら生きているわけですけど、これはまさにね、経済中心の時代ですから、我々クリスチャンといえどもこのような生活の中から枠から出て隠遁生活をするわけではないわけですね。我々もその中の一員として歩んでいるわけです。でもそういう時代がどんな時代であるかということについてあまり意識してないですね。で、我々の住んでいるこの時代はね、アメリカの経済学者フリードマンという学者の、フリードマン学派と言われる人々の、精神と言いましょうか、生き方と言いましょうかね、そういうものに、影響されている時代だそうです。で、フリードマンという偉い学者の考え方は新自由主義というんだそうです。新自由主義、経済学での新自由主義です。でこの新自由主義はね、これ3つのね、特徴があると言われる。第1、人間にとって何よりも大事なことは自由である。これはもう先進諸国を、あるいは日本も含めてですね、自由である、ね、これはもう語るまでもなく、みんなわかると思うんですね。で第2は、法を犯さない限り何をしてもよい。法律を犯さない限り何をしてもよい、どんな方法でもよい、儲けたらいいんやという考え方ですね。これはフリードマンの新自由主義の哲学の根本だそうです。そしてこの考え方が20世紀をリードしてきたんですね。で我々もその影響を受けているわけです。そして3番目、政府が世の中を流れるお金の量さえコントロールすれば、政府がね、世の中に流れていくお金の量をコントロールさえすれば経済はうまくいく。これもね、フリードマン学派の考え方だそうです。 まあ今日ですね、アベノミックスという言葉を聞かないもないですよね。アベノミックス、アベノミックス、まあこのアベノミックスとてですね、この影響を大いに受けていると思います。日本銀行がまあジャブジャブジャブジャブジャブと円札を出してるわけですね。 でもどっかでコントロールされているとは思うんだけど、法さえ犯さなければ何をしてもよい、ね、我々はそういう偉い学者の研究をしたことがありませんので、そういう時代に、影響を受けているということはあんまり思ってないんだけど、知らず知らずのうちに引っ込まれているということが言えると思います。ですからね、聖書の中でイエス様がどんな貪欲にも注意して警戒しろと、こういうふうにおっしゃったんですよね。我々は聖書を2000年前、あるいは3000年前、4000年前の書として読んでますけど、あの古いもう化石だ、あの古いものはもう今の時代には役が立たない、こう言って多くの人が一生に屈していると思うんですけど、どっこいそうは問屋殺さない、この聖書の言葉がね、我々が今生きているのこの時代にかけて、イエス様がね、貪欲にも注意せよ、お前たちの生きている経済学のそのセオリーの一番の根本もね、時々注意してみなさいと言われていると思うんですね。で、私 正月から、確かにもうこんな分厚い新聞がドサッと入ってきますよね。まあ国名にこう読んでおりましたら、ちょっと面白い記事に見つかりました。まあ皆さん歴史ね、歴史嫌いな人もあると思います。もう そうしたらもうね、聞かなくてもいいです。でも歴史がどんなに嫌いでも我々は歴史に生きてるんですね。歴史が生きてるんです。こんな記事でした。20世紀、つまり今20世紀に入ってますけど、20世紀は3つのね、3つの戦争が、まあ、3番目のね、第3次世界大戦は起こらなかったんで、まあ、冷戦、米ソ冷戦で片付けていますけど、3つの大きな戦いがありました。第1次世界大戦が1914年から18年まで。皆さん、第1次世界大戦、なんかよく聞いてくる、1914と覚えておいてください。ね、それから2つ目の戦争は第二次世界大戦、日本が敗れた戦争ですけど、1939年から45年、これ第二次世界大戦です。それから今年で70年目になると言われてます。そして3つ目はね、米ソ冷戦。もう私たちも若い時からずっと米ソ冷戦の中を生きてきましたので、キューバ危機では第三次世界大戦の ボタンをケネディさんが押したら第三次世界大戦になるという、もう際どいところまで行きましたけど、米ソ冷戦、これが3つ目の戦争です。この3つの戦いが実際にあるわけ。そしてもうそれはもう古い昔のことよ、もう過ぎ去ったよと言えないんですよね。第一次世界大戦のいわゆる置き土産と言いましょうか、まだ後遺症は残ってるんですね。今イスラム国、これどんどんフランスで、テロ事件がありました。でイスラム国という国が去年誕生しました。でこのイスラム国はですね、どこから生まれたかというと、第一次世界大戦の勝者であったイギリスとフランスが国植民地を、ね、分けるときに線引っ張ったんですね。線引いて、だからイラクとかそれから中東の国が主には線引いて国境線が決まってますね。あれはイギリスとフランスが秘密の内緒話でこういうふうにしようって言って、で、そのいわゆる第一次世界大戦で引かれた 国境に対するレジスタンスと言いましょうかね、リアクションと言うんでしょうかね、そういうものが今日のイスラム国だと言われてます。だからまだ解決してない。第二次世界大戦の後遺症は、つい最近キューバとアメリカが交渉するあっとなりましたけれども、あれは、第三次、米ソ冷戦の影響と言いましょうか、お気味はねなんですよね。それから、北朝鮮のサイバー攻撃、それからウクライナの危機ですね。これらは、米ソ冷戦の時代のまだ解決してないものが起こったわけです。そして、第二次世界大戦の後遺症は、我が国はほんまにもういつも影響を受けてるわけですね。中国や朝鮮ね、占領して、そうしていろいろな犯罪行為やことをやったわけですけど、ですから従軍慰安婦問題、南京事件、日本の歴史認識、もう何年経っても第二次世界大戦、もう70年経つのにまだ一番お隣の国からチクチクと針を刺されているわけです。まだ解決してない。第二次世界大戦の完全解決が未解決のまま時が経ってるからですね。でこのようなことがありまして、私はそういう記事を読みながら、皆さんどうぞヤコブ書を開いてください。ヤコブ書、なんでこんなに、国と国が相争い戦うのかなというふうに思えるわけですけど、ヤコブ書をご覧ください。ヤコブ書の4章1節、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。どうでしょうか、何が原因で戦いが起こるのでしょうか。なんで20世紀第一次世界大戦があり、第二次世界大戦があり、米ソ冷戦があり、それでもまだ肩がつかないで、まだ世界は戦争に怯えているわけですね。戦いに怯えているわけです。それは欲が原因だとね、ヤコブは言いました。何戦う欲望が原因ではありませんか。そして私はですね、今日皆さんにですね、このルカの福音書のところを引用させていただいて、ルカの福音書に戻っていただきますと、12章15節、そして人々に言われた、どんな貪欲にも注意しておく、警戒しなさい。よ、欲しがってもやられない、だから戦争するんだ。20世紀は3回も戦争の時があったけど解決されていない。欲なんだと、貪欲なんだと、貪欲とか欲が深いことということですけど、ちなみに聖書では貪欲というのはどういう意味で使われているのかなというのを調べてみました。プレオネクシアというギリシャ語が使ってありましたけど、辞書を調べてみますと、もっともっと自分のものとして取り込みたい欲望、もっともっと自分のものとして取り込みたい欲望、持てば持つほどもっと多く持ちたいという欲望、これがイエス様が警告されたんです。新自由主義の哲学のもとにある先進諸国、日本も含めてね。そして 3回、1世紀の間に3回も4回も戦争をしてもまだ片付かないのはですね、貪欲なんですよね。欲望なんですよね。もっともっと持ちたいという欲望なんですよね。まあ、そういう点から私は今日、魂の力、ものものものと言われているこの時代に魂の力の大切さを皆さんと一緒に考えてみたいと思っております。一言お祈りします。天のお父様、感謝いたします。新しい年が始まりまして、激動の時代に我々はいかに行くべきかということで悪戦苦闘しております。世界中の偉い指導者も巷の一兵卒も同じように考えております。神様、どうぞこの難しい時代に私たちに指針を与えてくださるようにお願いします。皆によってお祈りします。アーメン。この世はお金や物で成り立っているではないか。我々は霞を切って生きているわけじゃないから、稼がなければならない。経済は大事です。蓄えも大事です。私たちはそのように考え、本当に全エネルギーをそれに注いでいると思うんですね。でもね、私たちはここでイエス様がどんな貪欲にも警戒しなさいと言って、このたくさん蓄えて、蓄えてもう安心だという、そういう人に向かって、愚か者のお前の魂は今夜取り去られると言われました。神様のささやき、霊のささやきを軽んじている時代です。今はこの世のささやき、この世の誘惑、この世の持ち物でもういっぱいになってますけれど、私たちは神様の小さな静かな、しかも鋭い問いかけを軽視している時代に生きていると思います。持ち物さえ豊かであればそれでいいんだという考え方が支配しておりますけれども、でもね、私は魂の力、ここでですね、どんな貪欲にも注意しておけばいい。なぜならいくら豊かな人でも人の命は財産にはあるのではないからです。このように言われましたね。またこの男はですね、こういうふうに言いました。19歳、自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。二節では、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。私はこういう時代、もう物質の時代、もう資本主義社会にどっぷり使ってる時代ですけれども、こんな時代こそ魂の力、心の力、それをもう一遍再発見する必要があるのではないかなと、そのように、思うわけですね。で、最近 NHK が大河ドラマで、日曜日の夜8時から、吉田松陰の妹を主人公にして、文明開化、幕末の時代のドラマが始まりました。これも歴史、これ日本人のもう先祖たちが 血を流して戦ったものですから、私たちは軽んじることができないと思うんですね。皆さんご存知のように吉田松陰は、皆さんもうこれ説明する必要ないですけど、文政13年1830年に誕生して、30歳で、わずか絵様とほとんど一緒ですね、30歳でバッサリ処刑されてるんですね。たった30歳です。30歳ですけれども、彼が日本に与えた影響は絶大なものがあります。 たった30歳しか生きなかったのに、安政の大獄の煽りを受けて処刑されました。そして大政奉還までは7年、彼が処刑されてから7年後に大政奉還で江戸幕府がひっくり返って、尊王攘夷思想というのが成就して、徳川幕府が倒れたわけです。だからどれだけ影響を与えたか、高杉晋作、久坂玄瑞、伊藤博文、山形有朋、その他そうそうたる明治時代のお歴歴は吉田松陰の精神的な影響を受けたと言われています。お金の力ではない、経済の力ではない、日本が曲がりなりも幕府というかその鎖国から目が覚めたのは魂の力ですね、精神の力ですね、経済の力ではなかったんです。ちょうど吉田松陰と同時代、幕末に水戸藩の藤田東湖という人がですね、こんな歌を作りました。天地盛大の木、水前として信州に集まる、日本のことです。秀でては富士の学となり、義理として先週に沿う、まあかいつまんで、するとこの全宇宙には木が見上がってる、ね、木が見上がってる、そしてそれが日本にこう集まっている。だから富士山を見ても桜を見ても驚くべき光景ではないか、我々と同じような感じですね。また志に準じた人の精神が歴史を、志に準じた日本の国、封建日本を打ち破れという、それをですね、そういう吉田松陰とかそういう藤田東湖とか言われるような人々のそういう魂の力ですね、精神の力で日本をひっくり返したわけです。ちなみにですね、ちょっと打足ですけど、吉田松陰が30歳でバッサリ処刑された時に2つの自世の句を作ったと言われてます。一つはね、親思う心に勝る親心、今日の訪れなんと気苦らん、これはですね、松陰の家族はすっごく親思い子思いのものすごくいい家庭で育ったようです。彼が刑務所にですね、入れられている時も本当に机届けするとか本を入れるとかして家族はものすごく助けたと言われております。親は本当に松陰のことを考えてました。親を思う心に勝る親を、自分が親を思う、自分が家族を思うという心に勝る親心、自分が今ここで形状で散ると消えるけれども、自分が殺された後親はなんと嘆くだろうかな、親を思う心に勝る親心、今日の訪れなんと聞くら、なんという素晴らしい親子の情愛といいましょうかね、あんな日本をひっくり返したようなああいう闘志がですね、そのような親を思う心を持てたということですね。もう一つ、身はたとい武蔵の延べに朽ちぬとも、朽ちるとも、とどめをかまし大和魂、自分はここで武蔵のですね、江戸の小伝馬町で殺されたと言われてますけど、ここで朽ちていくけれども、自分のこの精神はね、日本の良くしよう、日本を変えていこうという、そういう日本の心、大和魂というふうに呼んでます。大和魂は第二次世界大戦で日本軍国主義日本が使ったので嫌なイメージがありますけど、これはそれよりもはるか映像ね、その時代に、吉田松陰が使っているんですよね。ということは日本の国が変わったのも心、魂、精神なんですよね。我々がこの生きている時代はこういう経済優先の 持ち物、豊かか貧しいかということの、こういうことで開けてもくれても生きておりますけれども、こういう時代にあっても我々は物に動かされない、物に左右されない、そういう生き方をすべきだと。どんな貪欲にも注意して警戒しろとイエス様もおっしゃっているわけですね。例えば花が野にいる間はただです。ただで花を摘むことができますけれども、それを市場に持っていけば30円50円100円500円というふうに値打ちが出てきます。この値打ちは、需要と供給という経済原則によって物の値段は決まっていくわけですね。で、どうしても我々はそういうものの需要と供給の関係、資本主義社会の中に生きているがゆえに、どうしてもそれに支配される、影響されるわけですけど、イエス様はそうじゃなくて、どんな貪欲にも警戒しなさい。この世の貪欲、この世の経済というものは、先ほど言いましたように、もっともっと自分のものとして取り込みたい、持てば持つほどもっと持ちたい、これは現代の我々を救っている考え方なんですよね。どうしてもそういうものに動かされがちですけれども、私たちはもう一遍ですね、この精神、心、特に私たちクリスチャンは御言葉を通して教えられているこの魂ですね、それに対するささやかけ、あるいはその力というものをですね、もっともっとこの重要視して、いかなければならないのではないかと思うんですね。で、皆さんどうでしょうか。イエス様を信じて、イエスキリストを信じている、その信じているという心、心ね、これはすごいものだと。私も約60年近く信仰生活を歩ませていただきましたけど、イエス・キリストを信じる心、信じるということがどんなにすごいもので、私たちは弱いですよ。今日も岩田理恵姉妹のお証しがありましたけどね、本当に小さいものです、ちっぽけなものです。でもこんなちっぽけなものですけど、イエス・キリストを信じるという心、この信じるという心は偉大だと思うんですね。この信じるということによってイエス・キリストとつながり、イエス・キリストと一体となり、イエス様が与えてくださるその力によって、こんな弱い、儚い、卑しいものを通して力がみなぎってくると、そういうことを私は強調したいと思うんですね。私たちの教会には中国の方が最近見えておりますけど、やっぱり歴史を学ぶということは非常に大事だと思うんです。中国に孔子っていう本当に優れた、もう偉大な方がおられます。この孔子はですね、理想の政治を実現するために魯という国をはじめ、いくつかの国々で一生懸命に使いました。だが孔子のね、思いは実現しなかったそうです。流浪の旅を続けて、食うものもないぐらい悲惨な生活を送ったと言われております。失敗の連続ということも彼は経験しました。死因の玉か、なんとかなんとかなんとかね、たくさんの死因の玉という素晴らしい暗唱したらですね、本当にためになる言葉がいっぱいあります。彼からは孟子、孔孟の教えと言われますけど、孟子のような優れた弟子も輩出いたしました。で、孔子がね、こんなことは皆さんも一度は聞いたことあるでしょう。義を見てせざるは言うなきなり、義を見てせざるは 言うなきなり。正しいことを知りながら誤った祭り事が まかり通ってんのを見て、それを許すのは本当は勇気がないんだ。義を埋めて育るのは言うなきなり、言うと勇気の言うですね。孔子は結局高い地位を捨てましたけれども、魂はね、彼の魂は後に全世界で日本なんかすっごい影響を受けてますよ。もう我々の道徳ね、道徳観、まあ孔子から受けた影響は計り知れないものがあると思うんですね。私も一冊孔子の論語というのをですね、読んだことがありますけども、これは素晴らしいな、これは素晴らしい、この言葉、こんなところにあった、もうそんないっぱいです。どれだけ大きな、活躍をしたか分かりませんね。で、私は孔子も優れているけれども、我がイエス様のことを考えると、イエス様が与えた魂の力、信ずる者に働く力の絶大さというものはね、これはもう孔子と比べてはるかに凌駕するものであります。イエス様は本当に、しがない漁師を弟子に招きました。イエス様はそんなに豊かでもありません。すべてキリストを信ずる信徒によって支えられて、そして33年半の生涯を終えられました。最後は十字架の死によってこの人生がピリオドになりました。でも3日後に復活してよみがえって、全世界に神あり、この方こそ神だということを示されました。イエスキリストを見たならば、いかに魂の力が、心の力が、あるいは信ずる力がどれほど絶大であるかを思います。私たちのような本当に弱いものでも、イエス様を信じてクリスチャン生活を送ったその聖なる力、クリスチャン生活を送る力は計り知れないものです。イエス様を信じて献身して、イエス様の御言葉を述べ伝える伝道者になるという献身を決心した、あの力ですね。あれは魂の力です。金の力ではなかったです。地名誉でもなかった、魂の力です。このここにですね、言われている魂です。この力であります。そしてキリスト教がですね、ローマ帝国に産声を上げて、そしてローマ帝国の中で何百万人という犠牲者、殉教者を出しながら、ローマ帝国をひっくり返して、ローマ帝国をキリスト教の国にしたのは、やっぱりイエス・キリストの十字架の福音、それを信ずるクリスチャンの力ですね。私は今日ですね、このルカの福音書のこの言葉を学びながら、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。自分のために超えたもの、自分のために蓄えたものは儚い、虚しく散っていくわけです。でも神様のために蓄えたもの、神様のために命を与えられたもの、神様のために魂を生かされたもの、このものはこのような時代にあっても素晴らしい力を持って生きていくことができるわけです。ですから私、今年新しいこの1年間ですね、我々は物や物質に支配されている、そういう時代に生きて悪戦苦闘しているものではありますけど、貪欲に 注意しなさいとイエス様が言われたように、魂の力、信ずる力、キリストを信じて前進する力、これを皆さんと共に追い求めていきたいと思うわけです。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。2015年も出発しました。我々の周りに本当にいろいろな嵐や波が打ち寄せてまいります。外国ではテロリストが暴れて多くの犠牲者が出ていると言われています。戦争は遺伝としてなくなりそうにもありません。罪を研ぎ、武器を研いで戦いの準備をしております。我が国も例外ではありません。このような時代の中にあって、私たちか細い弱い信徒はどのようにしたらよいか、やっぱり魂の力、心の力、信ずる力、これによって前進したいと思います。そうした時にどのような問題が起こり、どのような事態に立ち至っても失望することなく前を見て天国を目指して歩んでいくことができると思います。感謝をいたします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。